はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、カンフーといえばブルース・リーなこたつと、
なんかちっちゃい時に近所の友達とカンフーごっこをしてやってたなと思い出しました。おまけと
カンフーパンダはまだ見てないなと思ったマリと、
なんかいろんな美術の種類があるので正直カンフーがどれを指しているのかあまり分かっていないダンダンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ。ついに198回となりました。ラインナップご紹介いたします。まずミニお題トーク、2020年これも良かった映画、そして、急げ映画館では燃えよデブゴン東京ミッションやってきます。あ、最初にいろいろお話もあります、クイズもあります。さあ、それでは参りましょう。第198回、ドイラジスタート。
イエイ。
はい、ということでね、皆さんご起立をお願いします。始まりますんでね、ドイラジ始まりますんで、皆さん起立していただいて姿勢を正していただいてね、拍手の準備をしましょうね。おめでとうございます。
パチパチパチ、
すごいね、これオープニングやっぱ聞いた人、あれ、つまりそろそろえってこう気づいてますよ、これ。おまけさん、198回ですよ、今回で。
はい、
そしたらあと
1キュッパ、
あ、よくあるね、 お安く見せる、あの商法ですけども、
商法です、
ね、商法ですけど、値段のね、ちょっと、まあ、そういうことじゃなくてね、1キュッパじゃなくてね、あと2回経つと、なんとドイラジが200回を迎えるという
ようやるわ、
これすごいことですよね。
おお、そうですね、
だしもう丸5年経ってる。
そうなんだよね、それもびっくりだ、ね、ようやるわ。
このマリッペと俺とおまけさんは完全に丸5年経つよね。
そうだね、
そうですね。
あのカラオケから始まりの、
そうですね、
そんなドイラジが、
そんなドイラジもありました。
そうそう、そんなドイラジがやっぱ200回を超えるということで、やっぱりこういうちょっとね、皆さんからのお便りメッセージいただきたいということで、ちょっと募集しちゃおうかなと。200回に向けてこういうのを募集します。ドイラジ5年間の感想というねことです。もしかしたら最近ね、聞き始めた方もいらっしゃるかもしれないですけど、その特に気にしなくていいんで、基本的にね、ドイラジこう褒めてやろうっていう感じのまあまあ、よく頑張ったね、やったねと、
あの、よしよし、
内容のクオリティとかそういうことはいいんです、そういうのはいいんです。
あ、そうなんですか。
そういうことはいいんです。なんかおめえとかさ、
あ、
やったねとかさ、なんかそう一言でもいいんですよ。
はいはいはい、一言でもね、
そうそう、 GJ みたいなね、グッジョブみたいなね、そういうのでも全然いいわけなんでね、何かしら褒めていただきたいという珍しいですね、ドイラジにしたらこういうちょっとね、こういうの求めるってなかなか珍しい。
感想じゃねえじゃねえか。
感想じゃないね。もしね、
まあそういうのとか、まあ、なんかこういう回が良かったですねとかね、言ってもらえるといいかもしれない。
ドイラジのこういうとこが好きだなみたいな。
そうね。
あればね。
あれば。
あと、ちょっと個人的に気になったりするのは、なんかこういうきっかけでなんか聞き始めましたとか送ってくれると嬉しいですね。
なるほど。
そういうのやっぱ気になるじゃないですか、うちら的にはね。
おまけさん、いいこと言うね。
いや、普通ですよ。
確かにね、この回がちょっと楽しそうだったからとかね。
そうそうそうそうそう。
なんか自分と映画の見方違う感想が聞けましたみたいなね。
そう。で、何かの映画の感想を探してたら、なんかたどり着いて聞き始めましたとか、そういうのね、あると、あ、そういうきっかけがあったんだなっていうことが分かって面白いなって。
そうね。あと、皆さんのこう生活の中のどういうタイミングで、
そ
うですね、寄り添ってますかっていう。
そうね。
入浴中に聞いてますとかさ、
そうそうそうそう、
映画見てる最中に聞いてますとかさ、
うん、
バカな
器用ですね。
ね、器用なマルチタスク。
マルチタスクなね。そういったまあ5年間でなんかまあどこのポイントでもいいんですよね、全体通してでもいいですし、こうピンポイントでもいいんで感想をね、はい、ぜひいただけると、感想
なり思い出なりをもらえると嬉しい
です、ね、はい、お願いします。
お願いします。いつまでですか？
締め切りは1月の22日です。皆さんそれまでにね、無理くりにでもこうひねり出してドイラジにね、褒めコメント、褒め感想、褒メッセージをお願いします。さあ、じゃあ最初のコーナーいきましょう。さあということで、2021年もねクイズやってこうってことなんですよ。それで私ね、
あるんだな、
はい、なんか2020年でもうおしまいみたいな雰囲気ちょっと出されてちゃ困っちゃったんですけど、あの時ねいや、やってこうと、
はいはい、
でやっぱりね、ちょっとドイラジに必要なものなんだろうなっていうところをね、やはりこう前回の肉地図さんのコラボの時にすごく感じたんですね。
おう、
肉汁さんにすごくあってドイラジに足りない部分、笑いですね。笑い、
うん、笑い、
しっかりとしたねツッコミがやっぱいるんですよね、肉汁には。
おう、
うん、なんかもうどうしようもない、しょうもないボケとかをしてもね、ガツンとおーってこう突っ込んでくれたりね、時にこうやっぱボケてきたりとかね、いろいろみんながいつでもツッコミに回れるようなね体制が整ってる。
おう、
整ってるわけです。なんかこのツッコミ力を鍛えたい皆さんの、というわけで今回こういう企画をご用意しました。ボケが10個入った手紙。
パチパチパチ
パチ。
爆笑問題だ。
あ、そうです、あの爆笑問題カウボーイ、
うん、
でラジオでね定期的にやられているコーナーということで、そちらを、クイズ形式にしたですね、カプリティオチャンネルさんのネタをそのまま丸パクリをしております。はい、
みんなパクリだ。
もう完全にパクリのパクリということで、もう原型をとどめないぐにゃぐにゃのものですとにかくですね、皆さん
そういう
今から
そういう言い方
今からですね、お手紙届きましたので、どういうラジにね、
うん、
これ読ませていただきます。でこの中にねボケが10個含まれておりますので、それに的確なツッコミを入れていただきたいと、うん、そのツッコミはねこうちょっときちんと訂正をしていただきたいっていう形ですね。そうじゃなくてこうだろうみたいなね、あのクイズになってますんでね、何が違うのか、どう違うのか、それちょっとちゃんと言えたらポイントになってきますから。
読み上げられてる最中に突っ込んでいいってことですか、それとも終わってから。
あ、僕が一個一個もうボケ含まれてるよっていうタイミングで一回一回止まりますんでね。
ああ、なるほど、
はい、そこで突っ込んでいただきたいんですけど。優
しいボケだ。
いやでも突っ込みっていうのは鮮度大事ですから、間合いとかがもうちょっとずれたらそれ成立しませんから、ちょっと経って何の反応もない、あるいは間違った反応されたら次々いきますからね。
わあ、厳しいボケだ。
厳しいです。わかりました？例題とかないです。
お、これ、はい、これ映画関係あるんですか？
もちろん。
丸に決まってるだろう。
あ、それいいね。いいツッコミですね。
おお。
いいツッコミなのか今わかんないけど、じゃあ。
ボケてなかったのに。こいつはツッコミスキルが高いとはこういうことかな。
というわけで今回はまあチーム戦ということでね。チーム戦というか、まあ、
チーム戦です
か。お二人ずつにちょっと読んでいこうかなと思いますので、まず最初はね、おまけさんとマリッペにあのお手紙届いております。
お、
はい、
お、なんかツッコミ力高そうだな。
これこっちはもう片方が突っ込めてたら OK ですから。
お、マリッペがどんどん突っ込んでもらえると
マリッペもいけるんだったらガンガン言ってくださいね。さあ、それではじゃあ開封しますね。いきます。一つ目のお手紙、お、来ました。これジョセフ・ゴードン・レビットさんからお手紙いただきました。
そのもん来るかい。
まだ始まってないです。
これかと思った。
まだ始まってないです。
でも正す方法がわからないです。
あ、正す、そうですね。そんなもん来るかいぐらいのレベルのやつはもう受け入れていただきたいです。そのファンタジーは一回受け入れていただいて。
あ、なるほど。
うん、なんかジョゼフ・ゴードン・レビットが日本語で話しかけてきてくれてるとかそういうのは全部受け入れていただいて。
あ、そうですか。
はい、もうドイラジファミリーだと認識してる動画、はい、ジョセフ・ゴードン・レビットからあのお手紙来ましたんで、その内容がおかしいなってとこをね突っ込んでください。
うんうん、
はい、
はい、じゃあ僕が10個入った手紙、ジョセフ・ゴードン・レビットさんからいただきました。紹介します。やあ、ドイラジの皆さんこんにちは、ジョセフ・ゴードン・レビットです。名前が長いからよくみんなからは略して JAL なんて呼ばれてるよ。
J、あれ J、
ブー、そうそう、 僕はあんまりプライベートなことを明かしたりしないタイプなんだけど、君たちにドイラジファミリーって親しまれてるみたいだから軽く自己紹介をしておくよ。僕はロサンゼルス出身で昭和56年生まれだからそろそろ40歳になるんだ。
もうダメだこれ、ついていけねえよ。
わかんない
ぞ。ブー。母親が映画監督の娘だからかな。映画とは縁が深くて、11歳の時に参加した映画リバーランズスルイットで麻薬デビューをしたんだ。
あれなんだ。
ブー。
あ、
デビュー作だから別に見てくれなくても気にしないでいいよ。あ、ほら、僕の代表作だったら知ってるよね。数字と季節が入ってる。そう、500歳の夏子さんだね。
500日のサマーだね。
おー、いいよ、ありがとう。ピポーン。ありがとうって思える。何より僕を有名にしてくれたのはやっぱりインセプションやダークナイトライジングを手掛けたクリスピークリームドーナツ監督だね。
クリスパーノーラン
ちょっと待って。
いや、なんだけど、ピポーン。
クリストファー・ノーラン監督だね。
その後制作総指揮として映画にも携わってね。見てくれたかな、僕のブルース・ウィルスと共演したウーパールーパ
ー。もう一回いけ。
なんだっけ。
ルーパーやろ。
ピポン。それから脚本と監督もやったよ。ポルノサイトにはまってしまう大人向けのコメディ映画で、大胆にも人名をタイトルにしてみたんだ。ドウェイン・ジョンソンってやつなんだけど。
なんだっけ。
で、ドンジョンやろ。
あ、おーピポン。それから声優業もたまにやるよ。トレジャープラネット、スターウォーズもそうだし、日本の作品だと飛行機が出てくる宮崎駿監督の風と共に去りぬで吹き替えもしたんだ。
風立ちぬだね。
あれはキャッチコピーも印象的だったね。明日の空へ日本の翼。それじゃあ最後にこれからもジョセフ・ジョースターをよろしくね。
ジョジョかよ。
ということで終了。いやー、ちょっと一個一個振り返っていきましょうかね。
ちょっとジャルじゃないですよ。
あ、分かってる人います。
最初と最後が全然拾われてなくてかわいそうです
。かわいそうでしたね。かわいそうでしたね。まず
2回振ったのに。
そうですね。まあまず、女性の1個目のボケがですね、よく略して JL って呼ばれるよ。ジャル界日本航空かよっていう、そういう感じですよね。略すなら JGL だろっていう、ちょっとそういう感じで言っていただければよかったなと。
いや、ウーチャカっぽい感じ
で JGL を言わなきゃって言って、JA だから JG でって言ったらダブーって言われた。
そう、もうツッコミは鮮度ですから。
鮮度は、
はい、鮮度です。で、僕はロサンゼルス出身で昭和56年生まれで、昭和言わねえだろとかさ、なんか何でもいいんですよ、もうそんなの。それ日本のやとかさ、昭和換算すんなや、何でもいいよ、なんか言えよっていうことで、ここはそんな紹介しないでしょう。81年生まれって言えや、まあ、計算できないと思うけどね。まあいいや、そんな感じです、うん、はい。そしてね、リバーランズスルイットでデビューしたんですけど、これは作品合ってんですね。、
うん、
そこ僕麻薬デビューしたんだって言ったんです。子役デビューです。そのレベルの、そのレベルのボケですよ。
それはちょっと
麻薬デビューしてたら大変ですよ。
麻薬デビューをしてるかもしれないなと思っちゃう。
はい。で、その後ね、500歳の夏子さん正解ですね。500日のサマー、クリスピークリームドーナツ監督、これ正解ですね。クリストファーノーラン、クリしか合ってねえじゃねえかみたいなね、うん、そういうことです。はい。で、ウーパールーパーも出ましたね。これルーパー。そして、ドンジョンも出ました。ドウィン・ジョンソン、うん、はい。その後風立ちのも出ましたね、うん、これでもう5ポイントちゃんと突っ込んでます、うん、はい。その後キャッチコピー印象的だったね。明日の空へ日本の翼。それだから JAL だろって、日本航空かよそれっていう、これ JAL のキャッチコピーです。
知らねえ。
引きずられてんなみたいな、そういうことですよ。
そういう、はい、それはネタ合わせしないとちょっと突っ込めないっすわ。
分かんないですね。
なんとなく分かるでしょ。
おほら、
いや
結構優秀だよこれ、控えのメンバー。
いや、わかんない。そんななんかこう保守的な発想されても困りますね。
そんでね、ジョセフ・ジョースターよろしくねということで、ジョジョかよ、まあ突っ込んでいただきましたんで正解です。はい、ということでおまけさん、マリペチーム6ポイント獲得。
パチパチパチ。
高いのか低いのかもわからないな。
もうわからないですね。
わからないですね。ちょっと ただやっぱボケは見逃されがちっていうのはドイラジよくありますんでね、こういうもんかなと。
はい、
さあここでもう控えのメンバーなんかうずいてる感じいたしますんでね、ガーラさん、タンタンチームです。
ここはもうこんなに前のめりだと全問正解しないと負けみたいない
つも私ドイラジのツッコミだと思ってますからね。
おー怖い、逆に
そうだったんだ、
逆に怖い
ツッコミだと思ってますからね。
ほら
ガラさんツッコミだよね、
うん、
さあガラさんツッコミな気がします。さあじゃあ次のお手紙見てみましょう。
誰からかな。
こちらもドイラジファミリーの方からいただきました。ジェイソン・ステイサムからお手紙いただきました。
嬉しい。
忖度感じ
る。俺ちょっと
あれすごい、
何かずるい感じがする。
いやいやいや、皆さん共有しているあのドイラジファミリーのメンバーですからね。何もありませんよ。じゃあ行きますよ。
全問正解絶対するってやつでしょこれ。
じゃあ、
いやでもちょっと好きすぎて逆に突っ込めないかもしれない。
あ、なるほど。
なんか悪いかなとか思って
。いやいや、好きすぎてあの土器絡んで突っ込むんじゃないですか。間違いないです
か。さあ始まりますよ。
偽物ですかつって。
タンタンガールさんチームです。いきます。いや、ドイラジのみんな、俺だよ。
いや
ジェイソン・ステイサムだよ。
ドイラジは
知ってるだろ。日本のみんなからはよく厚切りジェイソンって呼ばれてるぜ。
ジェイソン・
ステイサムじゃないですか。
まあまあ、うん、
あ、イサム兄さんとか呼ばれてますね。
まあ、はい、まあいいでしょう、いいでしょう、はい、昔はこう見えてスポーツが得意でね、あの水泳で飛び蹴りの選手だったんだ。
飛び込みだろう。
そんな冗談はさておいて、映画デビューはガイ・リッチー監督のスープストック東京。
ロックストックスモ、あれ、ロックストックトゥースモーキングバレルズだと思います。
ツッコミじゃないじゃん。
ツッコミなのそれ。
回答じゃねえか。
その時は厚切りベーコンって役だったな。
違うな、なんだろう。
その3年後にはザ・ワンでジェットリーと共演したぜ。そっからさらに俺がアクションスターとして輝き出したきっかけは、なんといっても車がかっこいいトランスフォーマーシリーズだな。
トランスポーターだろう。
はい、あとはずっと興奮してないと死んじまうドーパミンってのも代表作の一つだ。
アドレナリンだろう。
お、スタローンのおっさんには随分可愛がられていてね、彼の右腕としてエクスペンダブルズにバレンタイン役で出演したな。
クリスマスだろ
う。でもそれより今となっちゃ俺の当たり役はワイルドスピードのデッカード・ショーだね。今でも俺はレプリカントなのかどうかファンの間で論争が止まらないらしい。
ブレードランナーかよ。
そういやドイラジでも俺のサメ映画を扱ってくれたらしいじゃねえか。マーガレット・メアリー・エミリー・アン・ハイラってやつね。
メグだね。
うんうんうん、まあ、これからも13日の金曜日よろしく頼むぜ。
それはなんだろう、ジェイソン。でもそれもジェイソンだな。ツッコミが分かり
はい、終了です。
ボケが分かりづらい。
ボケってい
やさっきのよりボケはもう分かりやすかったですよ。
いや、
忖度された問題が出されてたわ。もう
そうですか、なんかちょっとね、ちょっとおまけかなぐらいで8ポイント獲得かなぐらいの、かなりおまけしましたけども、ちょっと振り返ってまいりましょうかね。あの最初ね、みんなから厚切りジェイソンって呼ばれてるぜ。これ日本の芸人さんですね、
うんうん、あ、そうなんですか。
はい、あの日本語のおかしいカルチャーとかね、うん、
怖いジャパニーズピーポーです、
うん、あ、そうそうそうそう、
あ、へえ。
それはお笑い芸人だよが欲しかったですね。
あ、ちょっとすいません、知識不足です
いませんでした、はい。で、続いてはね、飛び込みの選手、これ間違いなかったですね、
うん、
そして、ガイ・リッチー監督のスープストック東京、これはまあ
噛んじゃった
けど、まあ言えてましたんでね。俺なんだっけ、
ロックストック&トゥースモーキングバレルズです。
はい、それです、正解です。
でもあれだよね、あの、うん、突っ込めばいいんだもんね。その
突っ込めばいいんです。
言わなくてもね、別に。
そうです。
そっか。
まずは。
違う、スープ屋
じゃねえだろ。スープ屋かよ、みたいな。でもよかった
と。あ、それでもいいね。それでもいいね。それもいいよ。
でも、ほら、最初、正してくださいって言われたから。ま
あ、基本、正してほしいんだけどね。
正解を。
おお。
はい。で、その時は、厚切りベーコンって役だったな。うん、厚切りジェイソンに引っ張られてんじゃねえかと。
あ、なるほどね。
うん。 厚切りいらねえよ。
ベーコンです、
ね。ベーコンっていう役だからね、
うん、
普通に。
そうなんだ。
はい。なので、あの厚切りいらねえよっていう感じのね、ことを言ってほしかったなと。うんうんうん、で、トランスフォーマー、これトランスポーターですよ、突っ込んでみました。ドーパミン、これアドレナリン突っ込めました。バレンタイン役、ここもすごいですね。
リークリスマスだからね。
完璧に答えてましたね、ここね。はい、
今度映画やるみたいですからね。
え、そうなんですか。
この辺、まあね、噂によると、は
い。レプリカント、これあのブレードランナーかよって言ってもらいましたね。まあだから、デッカード違いだよみたいな、そういう。
ああ、そっかそっか。なるほどね、
うん。主人公デッカードですかね。はい。そして、ドイラジでも扱ってくれたよねっていうサメ映画。マーガレット・メアリー・エミリー・アン・ハイラ。これあのメグ・ライアンの本名ですね。
へ
え。へえ。へえになっちゃう。だから、あの正しくは、そらメグ・ライアンの本名だろうが、メグ・ザ・モンスターだろうっていうね。不可能ですね、これで。
ちょっと、さすがに。
難しいよ。まあまあま
あ。はい。で、これからも、13日金曜日、よろしく頼むよ。ジェイソン違いだよっていう、なんかそういう感じでね。まあいいでしょ
う。そういう感じでいいんですね。
はい。ということで、まあ、甘く、甘、いや、7問ですね、やっぱ。7問正解ということで。はい。ということで、
それちょっと
6対7ということで、ガールさん、タンタンの勝ち
やったー。
いやこちら
の方がツッコミ勝つでしょう。
ドイラジのツッコミとして頑張っていきたいと思います。
お願いします。
問題のクオリティに差がある気が
それが今ボケに感じるという何かが
の
があるね。
そうなんですよね。天然の方が
そうだ ね,
ねあのボケられてると一番使いづらいというね一番ツッコミが難しいという
天然じゃない。
皆さんだからやっぱツッコミ必要なんだということが痛感されたんじゃないでしょうか。はい、ということでね、他の方からもぜひね、あのお手紙いただけるように皆さん、これからもドイラジ頑張っていきましょう。ありがとうございました。
はい。
はい。
じゃあ次行きましょう。
ドイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく、極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回やっていくお題こちらでございます。2020年、これも良かった映画。ということで皆さんからメールたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで早速紹介していきましょう。ラジオネームヒロアンドンさんから、ドイラジの皆様明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
去年もたくさんの作品を語っていただき、とても楽しかったです。今年も投稿させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがたい。
これありがたいですね。もうしみじみこうしみいる文言です。さて2020これも良かった映画、ドイラジリスナー&メンバーどちらのランキングにも上がっていないと思われる作品で、次の作品が良かったです。サーホー、バーフバーリの、プラバース主演のアクションサスペンス。ストーリーは少しややこしいですが、インド映画のはちゃめちゃさが楽しめます。そして朝が来る、辻村瑞稀原作の小説を川瀬直美監督が映画化した本作。長作ひろみと牧田亜樹の演技が凄まじかったです。そしてジョゼとトラと魚たち、実写映画化もされた田辺聖子の小説をアニメ映画化、主演の中川大志、清原果耶の演技もすごくハマっていて、そして何より大阪の風景が美しいのです。すごく幸せな気分になれる作品でした。うん、さあそして、ラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん明けましてドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、
2020年これも良かった映画にあげたいのは、私のベスト5にも入れたラストレターです。スマホや SNS の発達でコミュニケーションの幅が広がったに反して、言葉の重みや価値がどんどん下がっている世の中、自分の感情のまま他人を攻撃したり貶めたり、無意識に出た言葉は電波に乗って空気みたいに自然になくなってしまう、そんなものと軽く見ているかもしれません。だからこそ何度も書き直して読み直して、いざ投稿する手紙に意味があるし、思いもこもるものです。ゆえにラブレターという作品で手紙の素晴らしさを日本だけでなく中国や韓国にもお届けした岩井監督が満を持して出す新作がラストレター。手紙の良さも描きつつ、古き良き日本映画の定番すれ違いや勘違いも、盛り込んでいて、もうこれ以上ないほどの切なさを生むのです。特に結婚してて子供もいるのに昔好きだった人に手紙を書く、それは決して不純なものではなく単純な恋心だと思います。いつまで経っても恋をしていいんだ、そんなノスタルジーに浸してくれた岩井俊二監督に大大大感謝です。最後に出演者の安野さんに一言、妻の浮気にキーって言ってるだけじゃなくて頼みますよ、 21年暫定ベスト1位のあの作品。あとすいません、これは映画ではないのですが、ネットフリックス限定ドラマ呪怨呪いの家も印象に残ったのであげたいと思います。怖いもの嫌いだった私が多くのホラー作品を見てきた結果、生半可な映像では怖くならない体になってしまいました。しかしこの呪怨呪いの家を見て久々に恐怖を感じました。話は全くのフィクションなんですが、実際にあった平成の猟奇殺人事件を通じて救う怖さに心から震え上がる恐ろしさを感じました。さすが人を怖がらせることに関して隅の隅まで知り尽くしている方たちの集大成ともあって納得の内容です。押村君は話数が少なかったのでもうもっと見たかったです。シーズン2を求む。ラジオネームてるながお寿司さん。2020年これも良かった映画はベスト映画で2位に挙げさせていただきました朝だけです。やっぱびっくりマークついてるから朝だけでいいのかな。夜を沸かすほどの熱い愛の中野亮太監督作品。さまざまなシチュエーションでコスプレして撮影するユニークな家族写真で注目を集めた写真家浅田雅史の実話をもとに描かれたストーリー。本作を見て写真を通じて家族の愛を確かめる、そんな作品であったのと夢に向かって突き進むストーリーであったなと感じました。私は本作を見て夢について改めて考えるようになり、頑張っていこうという気持ちになりました。ラジオネームピカチュウのパパさん。去年は思ったより新作を見れず話題作を中心に見ていたのでとても悩みましたが、 Amazon プライムオリジナル作品バストオブナイトでお願いします。50年代アメリカの田舎町を舞台に、電話の交換台のアルバイトをしている女子高生と地元のラジオパーソナリティが、空からなんか変な音が聞こえるという地元の人からの電話を受けて真相解明に乗り出すというレトロな趣の詰まったサスペンス映画です。29歳までの地図でおすすめされていたので見たのですが、アマプラオリジナルにも掘り出し物があるんだと興奮するほど面白かったです。これからはネットフリックスはもちろんアマプラオリジナルも追いかける必要があるかもしれません。
大変だ
大変だ。ラジオネーム IT アンダーバー K さん。去年はいろいろあったリバイバル上映、仁義なき戦いにブルース・リーや T34 レジェンド・オブ・ウォー3時間バージョン、そしてエヴァンゲリオンとパトレイバーの MX4D も良かったですが、一番良かったのは風の谷のナウシカをIMAX スクリーンで見れたことと、新作歌舞伎風の谷のナウシカディレイビューイングを見れたことです。スクリーンで見た黄金ののはアニメも歌舞伎もどちらも美しかったです。そしてラジオネームマミヤさん、明けましてドイラジワ
ドイラジワ
ドイラジワ。
2020年はランキング投票コメントにも送った通りほとんど映画館に行けなかったんですが、そんな中めちゃくちゃハマった映像作品は映画ではなく TBS ドラマミュー404でした。非常にエモいわ泣けるわ最高に楽しく、母と毎日のように録画を見ていたほどで、2018年アンナチュラルと同じスタッフということで両方見てるとエモさ倍プッシュな作品でした。というわけで2020年これも良かった映画は罪の声、ミュー404、アンナチュラルと同じ野木亜紀子さん脚本ということで鑑賞してまいりました。過去の犯罪に疲れてたのは自分の声だったのかもしれないということから始まり、事件解明だけにとどまらないテーマに対してあらゆる方向への深掘りを感じられ、また一人信頼できる脚本家様に出会えたという喜びでいっぱいです。というわけでアンナチュラルミュー404ぜひ見てください。綾野剛が大好きになります。過去ドクターデスのことは忘れました
忘れました。
そしてラジオネームコロコロコオロギさん。ピーター・ジャクソン監督のドキュメンタリー映画彼らは生きていたです。100年も前の第一次世界大戦で実際に撮影された映像を現代の技術を用いて修復着色し、さらに独身術で解析した会話の音声が付け加えられるという目から鱗な手法で出来上がった作品。当時の元素材から始まった映像が色付き、まさに命が宿るような瞬間に鳥肌が立ちました。もう一つ、ネットフリックス配信のチャーリー・カウフマン監督もう終わりにしようです。ある女性が交際中の男性の実家に車で向かい、両親とディナーを共にし、吹雪の中でまた車に乗って帰路に着くという話ですが、映画の半分以上が車中シーン。チャーリー・カウフマンらしい奇妙かつこじれた語り口で、とても印象に残りました。主演のジェシー・バックリーとジェシー・プレモンスのダブルジェシーな2人もとても良かったです。ということで皆さんからたくさんメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、 さあ皆さん2020年振り返っていただきましたけども、どうでしたか皆さんのメール。
たくんさんが上げてらっしゃる、
はい、
映画じゃないけどって言ってあげてた、うん、呪怨呪いの家、
はいはいはい、
これは私もすごい映像作品の中ですごい印象深かった作品で、なんかなんか今まで自分がホラーになんかどういうものが私にとって怖いんだろうっていうのを必死になんかこう言語化しようというか、どういうものが怖いんだろうなをなんか自分がどうしてそう思うのかとかを認識したくてホラーを見てたようなところがあったんですけど、
ほいほいほい、
そうなんですけど、なんかそれがあこれだってなんかすごいこう落ちたというか腑に落ちたというか、なんかそういうのがすごいしっくりきたところがあって、なんかこう一つなんか私の中でホラーっていうものがちょっと一区切りついたっていう感じの作品だったんですよね。
それすごいな。
なので結構かなり印象的だったなっていう印象で、
これちょっとレイトさんいる時聞かせたかったねこれね。
関係者っていうかスタッフですからね。
スタッフですからね。
助監督、
助監ですからね、
はい、うん、なんかそうですね、なんかそのまあいろんな種類のホラーがあると思うんですけど、
うん、
なんか実際にこう日本どっちかというと和製ホラーのもので幽霊的なものが出てくるっていうもので、うん、いわびっくり演出じゃなくて怖いホラーっていうの の、その怖さの原因というか元が何から来てるものだと私は怖いと感じるんだろうなっていうのを引き詰めて見た時にこれはすごいしっくりいったのと、
うん、
あと何ですかね、そういう なんかそのホラーというかそういう結構ホラー現象みたいなのがだんだん伝播していくみたいな描写もすごく、これって現実のこういうことと結局その現実のそれはホラーじゃないかもしれないけど一緒だよねとか、
うん、
なんか結局嫌な気持ちって伝播したりするじゃないですか。こう誰かがすごいイライラして怒ってると周りの空気も悪くなるとか、
うん、
まあ、ちょっとしたことはそうだと思うんですけど、そういうのもそうだし、逆にそういうのに全く影響を受けないタイプの人ってきっといるんですよね、
うん、
周りがなんかそういうイライラしてても全く自分は変わんないよみたいなタイプもいると思うんですけど、うん、そういう感じでこの呪いの家の中でも全くその呪いの影響を受けない人がいて、なんかその辺ってそういう感覚とすごく似てるよねみたいなところで、なんかこうリアリティラインをキープしながらその怖いってどういうとこから来てるかなみたいなのが分かるような話で、すごく良かったですね。
ちょっと素晴らしいレビューじゃないですか、
はい、
これちょっと待って、うん、マリプこれ年明けに最初一発目にやった企画のネットフリックスのドラマ3本の中にこれ入れてよかったんじゃないかっていう
か、すごいすごい前に見すぎて忘れてたん
ですよっていうね。
でもそうですね、うん、
確かに3
本に全然入ってた気がしますね、うん、
全然入ってるよね今の熱量明らかに、ね、
なんかちょっとあんまりもう和製ホラーはそこまでなんか結構これを超える感じでしっくりくるのなかなか見つけるのは大変かもなとはちょっと思ったとこありますね。今後ね、
なるほど、うん、じゃあ今後レイトさんちょっとハードル自分で上げちゃってるよと、うん、そういう感じですよね。これ超えるのはもしかしたらじゃあシーズン2かもしれないですよね。
ああ、なるほど、
うん、終わってないですからね全然ね。
あれですよね、呪怨呪いの家僕見たんですけど、
はい、
一番怖かったのがエンディングの
音楽ですね、
映像
と音楽、
うん、
北海道なのかな、上の小池っていうなんか
具体的な話しようとしてます
あるんですけど、あ、本編と全然関係ないんですけど、
あ、そうですか、
そう、なんかでアイヌ民謡なのかな、
うん、
が流れるんですけど、なんかそれがこうこの世のものではない感がすごすぎて、うん、はい、
そうだね、なんか感覚的にはヘレディタリーの時のねエンディングとかに近い、なんかすごくこうトーンは明るいんだよね、
そう
音楽の、
うん、
だけどなんか全然元気になれないっていう気だるい感じが背筋をどんどんこう侵食していく感じ、
うん、なんか心地悪さが感じられるというか、
そうですね、ただこれ
今人間が入っちゃいけない領域みたいな感じが、うん、ここ行ってみたいですねちょっとね。
ただね皆さんこれ今回ね2020年これも良かった映画ってこと、今ねドラマ呪怨の話しかしていません
、はい、そうですね
ちょっと申し訳ないです次の、ね、話題にも触れていきましょう。
ヒルアンドンさんがメールでいくつかくれてるんですけど、
はい、
このサーホーは すごい気になってて見逃しちゃったので、
うん、
見逃しちゃったということをこのメールで思い出したのでチェックしようと思います。この朝が来るは私も見まして、
うん、
ベスト10に入れるかすごい最後まで迷った作品候補でした。この監督川瀬さ
ん
の監督、うん、作家性的なのがようやく理解できた感じの作品だったなっていう印象でした。何でしたっけ、自然主義、
うん、そうですね。
なんか一瞬あこの映画ドキュメンタリーだったっけなみたいな感じになるぐらいには作家性がすごく出ていたと感じました。
おお、ね、
あとは子役の子もすごい演技上手だなって私は思いました。
カンヌの常連でもありますからねって。
そうね、オリンピック取る予定でしたからね川瀬さんが。そうなんですか、どうなるんですかね。ね、前の東京オリンピックの時はね市川崑がね映画監督としてオリンピック取りましたけど、うん、2020年は
あれみたいなのってこと、
ね、そうあの記録映像の、まあ、集合みたいなものです
よ、うん、すごそうですね。向いて
最初は黒沢明だったはずなのにみたいですね。
あ、そうなんですか。64年の時
こっちもだったはずなのになっていくのか、
なるかもしれないってこと
です。いろんな人が降りてってますからね。
そうですね、う
ん、福田雄一監督になっちゃうかもしれない。
いやコミカルにやったら大変でしょもう競技シーン映せよみたいなね。まあいいや、はい、ということで、
はい、そしたらあのコロコロコロギさんが挙げてる中の一つで、あのね、ネットリックスオリジナルでね、チャーリー・カウフマン監督が監督ね、あのしたもう終わりにしようっていう、あの、うん、チャーリー・カウフマンは皆さん分かるんですかね。
よ、
分かんない。要はあれですね、何で有名になったか、マルコビッチの穴とか、
はいはい、
エターナルサンシャインとかで脚本を書いてるっていう、もう、脚本の中で奇才の方向 あの天才肌の人ですよね。
はいはいはい、はい、
なんかすごいこんななんか本書けるのかみたいなこと書い
てる、うん、発想からどうかしてるみたいな、
ね、そう、うん、のなんかで、あの何年か前からもう自分で監督してて、脳内ニューヨークってあの
名前が付いてる
からなんか脚本監督もしててみたいな、
似たようなことやってん
の、ね、似たような人ことで、なんかもう半分なんか自分のこじらせをやっぱりこう、うん、ね、映像にしてなんていうか、やっぱりこれもセルフセラピーなのかみたいな毎回思うっていうあれですけど、そうっていう、これ本当にね、これ見たんですけど話題になってたので、なんかもう、うん、あの死にたくなりましたみたいな感想とか流れてきたりとかねあれでしたけど、これもやっぱ変な映画でしたよね。そう、あの書いてある、あのなん話し運びは本当にここに書いてある通り、ある女性、あのあれですよ、ジェシー・バックリーっていうね、
はい、
あのジュディとか、あとワイト・ローズっていう去年あったんですけど、うん、でね、で去年だから結構実はあの
活躍した、ね、
すごく活躍した女性になってるんですけど、うん、がなんかこう交際相手、これ交際相手の男性がジェシー・プレモンスって、うん、わかります、もう名前だけで
バトルシップですよ。
要は
あの、あのね、ジェネリック
マートでも
呼
んじゃってる
っていう、呼んでるの俺らだけだけど、
うん、
バトルシップでね、
はいはいはい、うん、
っていうのが2人があのそうほぼ主演で、だからほとんど本当にで、その2人がまああれなのかな、感謝祭かな、なんかで、あのジェシー・プレモンスの方の実家に行って、両親に会って、両親の一人があのトニコレットですからね、もうその時点でやばい怖い
って
、エレデタリーのお母さんっていう、まあ、そういう感じもすごい出てきてるしっていう中で、なんかあれこれなんかこの物語言ったり、なんか普通にストレートにやってるようでなんか変だなみたいな感じになってきて、でなんかあのでもうあのなんか帰りたいってなって、あのなんか明日も予定あるから先にもう帰るって言っといたから、大吹雪だけ帰るって言って、まあ、あの帰ろうとするっていう、ただそれだけの話で、本当にあの行きと帰りの車シーンが多分は、まあ、半分以上って書いて、確か本当にかなりでほぼ2人みたいな、ずっとみたいな。
じゃあ俺好きそうだな。
そう、そういう意味ではね、
うん、
そうそう、そういう、そうそう、でそれがなんかこういろんな会話が噛み合ってんだか噛み合ってないんだか、なんか嫌な感じなんだかそうでもないんだかみたいな会話をずっとやってるっていうような中で、まあ後半の方になんかちょっとした展開があったりするぐらいのあれなんですけど、いや変な映画で、なんかあまあチャーリー・カウフマンだなみたいな感じでしたね。でなんかチャーリー・カウフマン監督 そのさっきも言った脳内ニューヨークの主演があのあれですよね、フィリップ・シーマー・ホフマンやってたんですけど、あそっか、ジェシー・プレモンスとはジェネリック・バッド・デーモンでもあるけど、ジェネリック シマ・ホフマンでもあるなと。
なるほど、ね、
今回 さらになんか雰囲気とか体型とかもちょっと似てきてて。
本当だね。
と思ったら、 って思ったらですよ、うん、それはね正しかったみたいですよ、
うん、
あのジャシブレモンスキャリアでいくと、あの、はい、マットデイモン の子供の頃とあの、うん、あのフィリップ・シーマー・ホフマンの子供の頃、あ子供の頃じゃないか、うん、息子役か、
はい、
息子役とかやってるので、
マジかよ
あのザ・マスターで息子役やってて、あそうやっぱりそういう人なんだなっていう、
でも本当にアメリカでも
あの言われてるの、ね、
マット・デイモンのそっくりさんって言われてみて、
そうなんだ、
はい、ブレイキングバットで有名になったんで、あの
あそうなんだ、うん、
メスデーモン、あのメスってあの役作るデーモンって言われてるみたいですよ
へえ面白、はい、
ということもあって、うん、あなんかそういう雰囲気もだからそのやっぱりあのチャーリー・カーフマン映画に合ってたなっていうことで、うん、なんか決してあの明るく楽しい映画じゃないんですけど、うん、興味深いのでね、ネットフリックスで見れるので見るといいかもなと思いました。
そうそう、ね、もう終わりにしようってなるかもしれないもんね。
そうそうそうそう、うん、
あとこう IT アンダーバー K さんねおっしゃっていた去年はいろいろあったリバイバル上映、
うんうん
うん、
ね、もうすんごいいろいろあった中で風の谷のナウシカを IMAX スクリーンで見たって、これすごいね、
これはすごいね、
確かに、うん、
まあ、僕らもというかね、チャムレイのねトイフェイバリットで風の谷のナウシカやりましたからね、
うんうん、
漫画版の、うん、
はい、まだまだねその風の谷のナウシカ熱がある人方はね、ぜひちょっとそちら聞いていただいてね、
うん
うん、いろんなまだ風の谷のナウシカの触れる形態あると思うんでね。
そうね、だからあれだね、相手アンダーバー K さんはもうあの歌舞伎版のやつをディレイビュービーイングで見たところは劇場で見たんですね、
う
ん、
そういうことですね、
だから大スクリーンで見たんですね、 あれも、
うん、いや私も去年あのナウシカ劇場で見ましたけど、
あそうなんだ、
うんうん、IMAX じゃない普通ので見たんですけど、うん、やっぱりそれですごい良くて、でこの間のチャムリーさんの会を参加できてないんですけど、
うん、
それきっかけで、あこれはいいぞってなって原作の漫画読みましたもん、
みんな原作に触れてってるっていうね、うん、もうこれちょっと教科書になるかもしれないですね皆さんのね
そうそう、ある種のね、
ある種のね、うん、よかったですね。あとやっぱり気になるのがピカチュウのパパさんのね、
うん、
上げてくれたあのアマプラオリジナル、
うん、
バストオブナイト、
うんうんうん、
これはちょっと気になりすぎるんでね。
そうね、肉地図でまずこう話題になっててみたいな、
うんうん、これ今日明日で見ようかなっていう、もう、
うんうん、やっぱりねアマゾンプライム側もねこうドラマではちょっとザ・ボーイズでちょっとあのオリジナルのものを頑張ってるぞって出したけど、
はい、
映画でもやっぱ出していかないとってことでね、やっぱ作ってるんですね、うん、オリジナルの
ものやってるんです、こういうのもよく見つけますね、うん、すごいちゃんとチェックしていかないといけま、うん、あきまへんでっていうね、
うん、まあ、あとテルナガお寿司さん、
はい、
浅田家ですかね、はい、
浅田家、
はい、まあ、おまけも、ね、あの前も喋ってるけど写真集持ってますけど、
うん
うん、あの単純にまあ写真集見てただけなんで、どういう人たちでどういう背景があったか知らなかったので、まあ、あのいろいろ興味深かったですね、うん、
うん、
あのそうどういう流れでそういう写真集出したかとか、あとそのなんか予告でも見てたで、あのね出てたからですけど、後半がなんかあのやっぱりねこの前のあの 3.11 の震災のことが絡んできてっていうことで、うんうん、どういうドラマになるんだなとか思って見てましたけど、まあしっかりあのこう作られていて良かったですね結構、うん、映画としても、うん、
ニノが主演でしたよね。
そうそうそう、あなんかねいい感じでしたよ。
ニノはいいですよ、
うん、いやそうですけどあのその多分あの役柄的にも浅田家の浅田真史さん、浅田真史さんのことをちゃんと知らないですけど、なんかちょっとこうあのきっとこうやんちゃで軽みのあるような人でもあるんですよね。そういうところもちゃんとハマってできててね。であとそのあのお兄さんが妻夫木さんがやってましてですね、
ファミリー
ですね。
そうファミリーですけどあそうでなんかあの妻夫木さんはなんかどっちかってこう真面目で、あのお兄ちゃんみたいな感じで、そこの対比とかもすごく良かったですね、うん、
うん、やっぱ僕もねやっぱ嵐世代なんで、本当にもうデビューした時からね終わりまできちんとこう見届けられたジャニーズアイドル、
うん、
終わりっていうかまあ
終わりじゃない
です、休止ですけどね、
一応はね、
うんうん、やっぱ最後のライブもねあの大晦日でもう配信で、
うん、
あの見たりしましたけどね、その2021年始まってからね嵐を今度見ることがちょっときついっていうか、もういないんだっていうことを意識してしまうっていう対象になってしまったっていうね、うん、
なるほど、 あのグループとしてはて、
ね、グループとして個人はね活動してますけど、
これからもどんどん活動するん
です、はい、うん、まだ2021年前半ですからちょっとまだ感じそうだなと、
はいはい、心の整理が、
心の整理がちょっとまだ2の直視できないっていう、うん、
まあちょっと落ち着いたら見て見るとい
い、わかりました、
ね、
うん、見させていただきますはい、
はい、
そしてなんといってもおまけさん、
はいはい、
フェイバリットにね、
はい、
一時期あの紹介してたのはありましたね、間宮さんの、
う
ん、TBS ドラマ乃木明子さんのやつ、
はいはいはい、まあ、フェイバリットではまずアンナチュラルを話しましたからね、
そうそうそう、
2018年のそう、うん、そうそうで、そうそうです、間宮さんが話してるあのミュー404ね、これもドラマですけど、
うん、
あのアンナチュラル組で、まあ、作ったと、大体あのプロデューサーと監督と脚本が全員同じ人たちで、まあ、皆さん女性の方が作ってるというものなんですけど、うん、そうプロデューサーの方も、はい、いやあのねぶっちゃけねミューは、まあ、ドラマですけどすごく面白かったですね、
うん、
なんかアンナチュラルほどいくのかなと思ったら超えてきたみたいな、で
マジか、
あやっぱり乃木さんもう今すごいですねみたいな、あの、まあ、これもドラマですけど別方向で小滝兄弟の宿泊っていうドラマとかも撮って、それあのなんか、山下信弘監督と一緒に作ってるってやつなんですけど、ちょっとそこはなんかどっちかっていうとすごいオフビートな、
う
ん、やつで、おじさんあの兄弟2人があのレンタルおじさんをすることになってみたいな、
レンタルおじさん、
そうそうそう、いろんな流れでね、すごいあれそれもねすごい味わい深くてすごく良かったんですけど、もうめっちゃ今ノリに乗ってるって感じですね、本当に相変わらずですけど、まあ、前から乗ってるんですけどね、最近ここ何年は、うん、もう本当に日本の脚本家でもう独走してるみたいな、一番前は最近はって感じしますけど、そうそう、だからあれですよ、あのガーラー方式的に言えばミュー404の第何話だったか忘れたんですけど、ちょっとあの小日向さんが結構クローズアップされる回がありまして、
うん、
あのその回単独でベスト10なんか入れるか入れないかくらいの衝撃が受けたような回とかもあったりとかして、ドラマで
入れれば
すごいです、
そうすごいよ
かった、ね、堂々と入れれば、
うん、お犬が鳴いてる、まあいいや、で、あとねやっぱミュウは、まあ、ミュウのばっか話ばっかしてもあれですけど、あれなんですよね、やっぱコロナの影響を受けて一回撮影止まって再開してなので、後半というか最終回はそういうものもリアルタイムで入れ込んでどう描いていくかみたいなことになってて、それもすごくね、なんか見てるそばからなんか興奮しましたね、こういう感じでドラマってやれるんだみたいな、ちょっとまあ個人的に破格なドラマだったかなと思いますね、こんなね去年2本とかドラマ書いてるのに、まあ映画もしっかりやるということで、こう罪の声もやってて、まあやっぱり罪の声最初はなんか見るかどうか分かんなかったけど、もう脚本があの乃木さんってことで、うわこれ絶対見なきゃって感じで巻き物を見まして、うん、なんか強い衝撃とかではなかったですけど、やっぱりねあの乃木さんすげえなっていう感じでした、脚本がすごい上手いというか、
うん、
あの次の声はあの要はあの昔あったグリコ森永事件っていうなんかありますかね、あのあったんですけど、あのそうグリコ森永のお菓子の中に毒混入したぞとかって言って、
うん、
なんかあの騒がれたっていう話があって、それをまあベースに作った話で、もうなんかねやっぱね何かすぎてやっぱねすごい、これ映画じゃないですか、2時間もちょいから分かんないですけど、ドラマと違うのに情報量はドラマぐらいとかいっぱいあって、それをやっぱり整理してあの複雑な話とかもあるのに難しく感じないんですよね、見てる方がすんなり受け入ってくるような話し運びで、あのその話し運びのうまさがなんか気持ちよかったですね、なんか本当に、なんかすごい派手な映画とかではないんですけど、なんかすごく良かったです本当に、はい、
まあ、もちろんね脚本乃木さんっていうのも大事ですけど、
うんうんうん、
やっぱ小説界にとっても原作の塩田武史さんは
なるほど、うん、
めちゃめちゃノリに乗ってて、
あそうなんですね、
はいはい、あの本当本屋大賞とかもノミネートされまくりみたいな感じの人で、
うんうん
うん、この人原作の映画も騙し絵の牙が大泉洋主演で控えてて、
あ騙し絵の牙ってもうそうなんですね、
そうなんですよ、それ吉田第八監督なんですよ、
そうですよね、
やーべえんですよ、
ちょっと来てますね、
うん、
ちょっとこれからどんどん原作映画化されるみたい
な、やばいよ塩田武史もやばい、
あなるほど、
うん、ということで、うん、ぜひということでかなりの分量になりましたけども、
うん、
皆さんメールありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
なんとか2021年もトイラジやっていけそうですか、はいということで、じゃあ次の企画なんですけれども、第200回でやる企画発表します。そちらがですね、 ドイラジシネマランキング5年間振り返り、
パチパ
チパチパチ
ということで、やはりね2016年から開始したドイラジ、毎年毎年ねドイラジシネマランキングそのやってまいりました。その中でやっぱりねどうしてもこう過去に遡って修正したい部分もねもちろんあります。出てきましたよね、出てきましたしね、あの当時見てなかったけどその後見たらいやいやこれ良いじゃないみたいなね、そういうお話とかももうもろもろにしたいと、はい、
200回と505周年を迎えた今
だからこそやりたい。5年分ありますからね、大変ですよってことで、これ大変な分量になることをあらかじめお伝えして次のコーナー参りましょう。どうぞ。
ドイラジ